KOKYONET RADIO。
はい、アクトなドクロック始まりました。坂井理恵です。
はい、5月、ゴールデン藤田です。
ゴールデン藤田、
はい、どうも。
ゴールデン藤
田、あ、どうも、光ってます。
なんかすごい AV 男優の名前みたいだね。
どうも、ゴールデン藤田です。
ゴールデン藤田さん、
実は同じことを去年も言ってて、そうそう、同じことをまた言われてます。
そうです、
はい、
同じ今ことを2人でやり取りしました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
再放送です。
再放送です。気分は、はい、というわけでゲストを紹介したいと思います。自己紹介お願いします。
どうも、2回目の朝日ももかです。
イエーイ、ももかちゃん2回目の登場ありがとうございます。
お久しぶりでございます。
ありがとうございます。
1回目は去年でしたっけ、今年の頭でしたっけ、あれ去年、
去年の頭、
去年の頭、
その時に、
去年の頭か、
あれなんですよ、そのちょうど誕生日が、
うんうんうん、
そう、
あ、そうそう、そうだそうだ、ももかちゃんの誕生日が近かった。
ほんでなんかあげたんですよ。
私ハンカチあげた。
そうなんです。
で僕は特に何も、
うん、何もあげてないよ、ピッタさんは。
知らなかったんだ
よ。そうだね、
はい、
そうか、1月とかか。
そうか。
懐かしい。あっという間ですね。で、今回またちょっと声かけてきたら、あの、来ていただいて、本当にありがとうございます。
は
い、
こちらこそ。
残ること。はい、
朝日ももかちゃんとは、私はその以前、すごく仲良し あの監督、よくこの番組を出てくれている、杉本瀬尾チャラ監督の短編映画集。に参加した作品があって、チャラさんが、うん、あのそちらで血塗られた貴婦人っていうね、あのちょっと吸血鬼のお話がありまして、うん、15分ぐらいの短編の、はい、それでももかちゃんと共演して、そこで初めましてで、ね、そこからなんか仲良くさせていただいてるんですよ、はい、それが縁で今があるって感じですね。
あれ初めてでしたっけ。
あれ初めてですよ。
そっか、
でも結構何度も一緒に共演
はその後は 1、2回、はい、一緒になりました、う
ん、現場にいてくださると本当に安心するんです。
あ、もうももかちゃんって優しいんだよ、いつも褒めてくれんの。
いや、本当にすごい、
いいでしょ、いつも褒めてくれ
る。 なんで僕と共演してないですか。褒めてください。優しくしてください。
ぜひお願いします。
そうなんですよ、だからそういう縁もあってね、いろいろあの参加 ね、させていただいてるんですけど、ちなみにももかちゃん、もうすぐ公開、今公開中の作品があるってことなんですけど、あ、なんかイベントですか。
ありがとうございます。実はまだ撮影してないんですけど、うん、5月の31日まで、なんと心霊ドキュメンタリー×サメ映画という新ジャンルのラブシャークという作品を撮る予定なので、うん、
その、あ、撮るのか、これから。
そうなんですよ。
これから撮るためのクラファンをやる。
そうなんです、そうなんです。
あ、じゃあクラウドファンディングを今開催中ってことですか。
あ、そうなんでございます。
そうなんだ、
はい、
それどうやって検索したら出てくるの。ももかちゃんのツイッターに飛べば、
あ、ありがとうございます、
はい、じゃあ朝日ももかで検索していただいて、そうすれば今のその、はい、ね、クラウドファンディングの全容が載ってるということで、はい、それなん、どういう感じなんですか。サメと何。
そうです、あの夏目太一郎監督がね、
はいはい、夏目さん、
ビッグ様の、はい、いるんですけど、あの人がこうまたサメ映画で、ちょ、イドシャークっていう第一弾があったんですけど、
あ、なんか以前なんかね上映しましたよね、
うん、そうなんです、うん、それこそチャラさんとかも見てくださった、はいはい、今度サメが恋に落ちるっていう、
サメが恋に落ちる、
はい、
へえ、
サメえ。
まあファンタジー入ってますからね、それはね、それはいいんですけど、はい、え、サメは言葉を喋るサメなんですか、それも秘密。
いや、喋っちゃうんですよ。
え、喋るの。
なんか人間とのミックスで、どんどんその謎を心霊調査ビッグ様が解明する。
え、面白そう、はい、それ大好き。
サメと人間のミックス。
あ、そうなんです。
まあだから人魚みたいなもんでしょ。
あ、そういうことです、うん、そういうこと。
半魚人とか、
はい、
え、じゃあフカヒレはあるんですか。
一応多分ついてます。
フカヒレもあるんですか。
チャラさんに頼めばつけてくれると
。なるほど。で、どっちかっていうと見た目は
見てよし。
見た目はサメ寄りなんですかね、それとも人間寄りの感じでサメっぽいのかな、それ気になりますね。
それはちょっとこう、
まだわかんないですね。
そうですね、まだわかんない、調査してみないとわかんない、ね、
そっかそっか、
まだわかんないものに金払えてか。
これから撮影ですもんね。そう、これから撮影するにあたってのそのクラウドファンディングで、今皆さんにご協力してお願いしますってことをやってます
ですからね。クオリティが変わってきますから。
そう、だからこの藤田さん、
はい、
この後収録終わったら、うん、もうすぐ1万円入れないと。
あ、僕はもうあの20万入れるよって
。もう入れるよって。
もう
あのちゃんとキャストのとこ朝日ももかちゃん選んでくださいね。
あ、もちろん、うん、もちろんもちろん、
あの、ええ、ピカってちゃんとやってください
ね。で20万
入れてくださったら、あのエンドロールにもピカピカの文字で、
ピカピカの文字、
とにかく藤田誠っていう、
あ、本当ですか、
はい、
あ、この人が20万入れたんだ。
あ、そう。誰もがわかる。
誰もがわかる。やべえ、これで名前なかったら俺。
悲しい。
おめえこの野郎って言われて。
本当に本当に。
あ、でもちょっとそれは楽しみですね。
面白そうです ね、ちょっとチェックしてみたいです。
うん、ね、
ありがとうございます。
ね、ももかちゃんはね、舞台やったり、その映像作品やったりとか、いろんなイベントもたくさんやってますからね。
この間の僕見させていただきました。
あ、そうだ、
ありがとうございます。
あんまりもう時間がないんじゃないですけど、うん、僕が見ている隣の席で、うん、あの北王子金也が見てた。
そうなんですね、うん、すごいびっくりしますねそれ。
なんかね、そんなに舞台中から離れてなかったけど、うん、あの北王子金也さんがあのオペラグラス使ってた。
金也さんが
そんな小劇場だからいらないよね。
金也さんと思いながら。
でも役者のね、細かい表情を見たかったんじゃないですか。でも嬉しいですよね、そんぐらい真剣に見てくださってたってことですからね、
うん、でもすごいいい舞台です、面白かったでした。
本当にありがとうございます。
いや
いつありがたり未見者が DVD もね、これから販売するのでよろしく
DVD も販売、はい、あ、すごい。じゃあぜひももかちゃんのツイッターチェックお願いします。
チェック しようぜ。
しようぜ。よろしく、はい、
ありがとうございます。
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りから。そして、
oh yeah.
メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
ゲストが次回のテーマを決めるラジオドラマ。前回ゲスト小田島茜さんからのテーマ、母の日。
きっかけは些細なことでした。その日は母の日ということもあり、放課後お花屋さんに寄ってから入院している母の元にお見舞いに行く予定でした。しかし運の悪いことに、その日の給食は私が当時一番嫌いなレーズンパンでした。残すことは許されず、放課後クラスメイトがみんな帰っても、私は一人で涙を浮かべながら、ほぼ手つかずのレーズンパンをじっと見つめていました。早くしないとお花屋さんも閉まっちゃう。病院の面会時間も終わっちゃう。全部食べるまで返さないという先生からの厳しい視線、耐えられませんでした。お腹が空いている人がいるなら、代わりに食べてほしい。そんな妄想していたら、ふと意識が遠のきました。最初、何が起こったか分かりませんでしたが、パッと意識が戻り、お皿を見たら、レーズンパンは跡形もなく消えていました。先生は、ちょっと驚いた表情で私を見ていました。私はすぐに、自分の身に何が起こったか理解しました。私の中の、誰か別の私が、レーズンパンを食べてくれたんだと。
それが、村岡さんの中に生まれた人格の最初の一人。
はい。
先生、現在村岡さんの中には7人の人格が存在しています。どうやら幼少期のこの体験をきっかけに、解離性同一症が発症してしまったそうです。
村岡さん、大丈夫ですか？村岡さん。
お腹空いたな。
最初に生まれた人格、食いしん坊のまさし。
食いしん坊のまさし。じゃあこの人格がレーズンパンを。
村岡さんのレーズンパンが食べられないという心的ストレスから生まれた人格がこの食いしん坊のまさしです。
すいません、何か食べるものはありますか？
佐賀君、何か用意してやってくれ。
はい。
できればカレーライスをお願いします。あとすいません、この部屋暑いので冷房入れてもいいですか？
ああ、どうぞ。食いしん坊なだけに体質も肥満体型の人になっている。
設定18度。
寒すぎないね。18度寒すぎない。
先生、カレーライス持ってきました。
ああ、坂井くん、ありがとう。まさしくん、どうした？まさしくん、
この部屋寒くないですか？
寒がりの田中。
寒がりの田中。
食いしん坊のまさしが太っている人格のため、極度の暑がりとなり、すぐ冷房を入れてしまうため、その心的ストレスから生まれたのが寒がりの田中です。
暖房入れていいですか？
ああ、どうぞ。
設定30度。
暑すぎないね。18からの30度はちょっと体おかしくするよ。
先生、村岡さんの症状はこれです。
どういうことだ？
村岡さんは日常でストレスを感じてしまうと、そこから逃げるようにすぐに別の人格を生み出してしまうのです。それがたとえ、どんな些細なストレスでも。
些細なストレスでも。
この部屋暑くないですか？
まさしに戻った。
設定18度。
あ、また冷房入れた。
あ、美味しそうなカレーライスいただきます。
じゃあ村岡さんはこんな調子でコロコロ人格が入れ替わってしまうのか。
はい、そろそろまた別人格が。
お腹いっぱいになったら眠くなって。
うわ、今度はどんな人格が。
やべえ、昨日から全然寝てない。
睡眠不足の畠山。
睡眠不足の畠山。
お腹いっぱいになったら眠たくなるという心的ストレスが生んだ人格、睡眠不足の畠山です。
それ心的ストレスなのか。
ほんと冗談抜きで昨日から丸3日寝てない。
昨日から丸3日寝てないってこれどういう状況。
ほんと10分、ほんとに10分。く
ー、寝た。畠山寝た。
もう食べられないよ。
寝言はまさし。
また別の人格が出てきますよ。
出てきた。
あと5分だけ寝かせて。
畠山。
二度寝の徳永。
二度寝の徳永。
もう少しだけ寝たいという心的ストレスから生まれた人格、二度寝の徳永です。
それ畠山一人でよくない。ね、分けなくてもよくない。今度は誰だ。
この部屋寒くないですから。
寒がりの田中。
冷え性の山口。
だから一人でよくない。
冬場布団に入っても足先だけ冷たいという心的ストレスから生まれた人格、冷え性の山口です。
靴下履けよ。今度は誰だ。
これまでに食欲睡眠欲を満たしてますので、次に出てくるとしたら三大欲求の残り一つ、
性欲。じゃあ淫乱の何々とかすごく色っぽい人格が、
パンティー、
むっつりスケベイの向こう島。
むっつりスケベイの向こう島、全然色っぽくない。
何のストレスが原因で生まれたか不明の人格、むっつりスケベイの向こう島です。
パンティ
ー、なんかすごい気持ち悪いこいつ。
今向こう島にすごいいやらしい目で見られてます。
パンティー、
やだ見ないで。
もうパンティー、
もう丁寧に言わないで。先生なんとかして。
もうパンティ
ー、いや、なんとかって言われても。ああ、そうだ、部屋の温度を30度に上げたら。
パン、この部屋暑くないですか。
まさし、食いしん坊のまさし。
なんかまさしに会うと安心する。
カレーライスが食べたいな。
さて先生、村岡さんの症状は理解していただけましたか。
まあ7人中6人見たからね。あと1人の人格が残っているが、
直せそうですか。
もちろん、私はね、ニューヨーク一、いや世界一の名医なんだ。私に治せない病気なんかない。
さすがマイケル先生です。そろそろ消灯の時間です。先生、病室に戻りましょう。
病室なんで私が病室に行くんだ。え、おい、なんだ、おい、やめろ、おい。
村岡先生、お疲れ様でした。
藤田さんのあの医者の人格、相手するの本当疲れるわ。
人格全員に驚いたりして、あれ全部藤田さんの中にある人格なんですけどね。
最後の人格、医者のマイケル。
そういえば藤田さん、結局母の日にお母さんには会えなかったそうです。何でも容態が急変したらしくて。
そう、せっかく別の人格まで生み出したのにね。
レーズンパンはただのきっかけに過ぎなかった。藤田さんが本当に逃げたかったものって何だったんでしょう。
世界一の名誉を生み出してしまうほどのストレス、どうしても救いたい命があったんでしょうね。
なるほど。
じゃあむっつりスケベイの向こう島はどうしても見たいパンティがあったってことなんですか。
知らね
え。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、エンディングです。
はい、ね、
なんと今回はちょっと新たな挑戦っていうか、うん、あれですよね、これ藤田さん説明してください。
あ、そうです。あの前回
もかちゃんが出てくれた時ね、
そう、朝日さんがゲストに来てくれた際にそのテーマをねくれるじゃないですか、
はい、
でその時のテーマがあの多重人格っていう
テーマをね言ってくれたんですよ、もかちゃんが。
で
その次の週やったんですよね。
ですけど、うん、今回そのまたね来てくれるということで、うん、前回出してくれた多重人格の時に要はそのアンサーというか、うん、どういう僕が話作ったかっていうのを実際やってもらおうと思って、うん、で今回まあその母の日って別のテーマがありましたんでそれをまあ交えながら
ちょっとね、ブラッシュアップ
して今日やってもらったと。
そうなんです。
2つのテーマが組み合わさってたってこと。
そうですね。
なんて思った。っていうのもあの麻生さんがその前に多重人格っていうテーマに結構ね好きというか、はいはい、そういうのがあったから、はいはいはい、じゃあこれやってもらおうと思って。
ま
あ、
そうですね。ももかちゃん YouTube でね多重人格キャラのやつやってますもんね。あれまだ結構続けてやってるんですか。
あ多分。
そうそうなんか面白いんですよ。何個か私も見ましたけど。
っていうのでね、うん、まあまあまあそんなのやってもらいましたと。
ありがとうございました。ちなみに次回のテーマを聞いてもいいですか。お願いします。
主婦でお願いします。主
婦、
はい、
あ今までなかったかもね。
シェフ、
シェフじゃないよ。
主婦の方で、
主
婦で、あ女の方の主婦でいいよね。
女の方の、あでも男でも女でも、
あどっちでもいいですか。主婦なら、はい、
シェフ
シェフじゃない。
じゃあ次回のテーマは主婦ということで藤田さんがどんな脚本を書いてくれるんでしょうか、皆さんもお楽しみに。
何それ
主婦の青春っていう作品の撮影してきて。
あそうなんだ。映画の、
あそうですそうです。
じゃあその脚本の一部くれよ。それまんまやるから
藤田節でお願いします。
すごい。というわけでね、今後の朝日ももかちゃんの情報が気になる方はぜひツイッターチェックしてください。よろしくね。ゲストは朝日ももかさんでした。